お祈りをいたします。神様、新しい朝を私たちに与えてくださりありがとうございます。今私たちは神様の御前に声を垂れて祈ります。どうぞ主よ、私たちを憐れんでくださいと。どうぞ神様、私たちの犯してきた罪を思い起こさないでください。どうぞ神様、私たちをあなたの憐れみをもってご覧になってください。どうぞ神様、私たちが自分の惨めさの中にうずくまるのではなく、慈しみに満ちた主イエスキリストに目を上げることができるように助けてください。神様、私たちは今あなたの御言葉を待ち望んでいます。主イエスキリストが私たちに語りかけてくださるその言葉を私たちは待ち望んでいます。主よ、どうぞお語りください。しもべは聞いております。主よ、どうぞあなたの命の言葉によって私たちに新しい命を今日お与えください。主イエスキリストの名前によって御前にお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。今日は新約聖書ヨハネによる福音書第21章15節から25節までを朗読いたします。新約聖書の207ページ、ヨハネによる福音書第21章15節から25節までです。今朝私たちに語りかける神様の御言葉をお聞きください。ヨハネによる福音書第21章15節から25節まで。食事が終わるとイエスはシモン・ペトロに、ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しているかと言われた。ペトロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは私の子羊を飼いなさいと言われた。二度目にイエスは言われた、ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは私の羊の世話をしなさいと言われた。三度目にイエスは言われた、ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロはイエスが三度目も私を愛しているかと言われたので悲しくなった。そして言った、主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。イエスは言われた、私の羊を飼いなさい。よくよく言っておく、あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を広げ他の人に帯を締められ行きたくないところへ連れて行かれる。ペトロがどのような死に方で神の栄光を表すことになるかを示そうとしてイエスはこう言われたので、このように話してからペトロに、私に従いなさいと言われた。ペトロが振り向くとイエスの愛しておられた弟子がついてくるのを見た。この弟子はあの夕食の時イエスの胸元に寄りかかったのは、主よ、あなたを裏切るのは誰ですかと言った人である。ペトロは彼を見て、主よ、この人はどうなるのでしょうかと言った。イエスは言われた、私の来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしても、あなたに何の関係があるか。あなたは私に従いなさい。それでこの弟子は死なないという噂が兄弟たちの間に広まった。しかしイエスは、彼は死なないと言われたのではない、ただ 私の来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしてもあなたに何の関係があるかと言われたのである。これらのことについて証しをし、それを書いたのはこの弟子である。私たちは彼の証しが真実であることを知っている。イエスのなさったことはこの他にもまだたくさんある。私は思う、もしそれらを一つ一つ書き記すならば世界もその書かれた書物を収めきれないであろう。この日曜日の礼拝でもう何年もかけてヨハネによる福音書を読んできました。今日でそれも終わりのところを迎えました。本当に印象深い福音書だと思います。しかしこのとても印象深い福音書の中でも最後のこの第21章というのは特に印象深い、一度読むと忘れることのできないような、主イエスキリストとシモン・ペトロの対話が記されているというふうに思います。主イエス様とシモン・ペテロ、まるで二人っきりでここで話しているかのように、イエス様はペテロに、ただペテロだけに向かって語りかけておられます。ここには他に6人の弟子たちが、仲間たちがいましたけれども、その人たちのことは全然目もくれないような仕方で、イエス様はただシモン・ペテロだけをじっと見つめて彼に語りかけています。それだけこのイエス・キリストという方が一人の人間の魂を追い求めて愛を込めて語りかけている、そういうことなんじゃないかなというふうに思います。もうある意味これは二人っきり、ここにいるのは二人っきりであるかのように、ただただじっとシモン・ペテロだけを見つめて主イエス様は語りかけている。主イエス・キリストはたった一人の私皆さんに向かってこのようにして語りかけておられる。それがイエス様のなさり方です。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しているか。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。イエス様はただシモン・ペトロ、この一人だけをじっと見つめながら何を尋ねたのかといえば、それは彼の愛を問うておられました。シモン・ペテロの主イエス・キリストへの愛を彼に問いかけていた。3度重ねてイエス様は彼に愛を尋ねました。それはこのシモン・ペテロがほんの数日前に3度重ねてイエスを知らないと、私はあの男の弟子ではないと、イエスを捨てたのをなぞるようにして3回繰り返して、ヨハネの子シモン、私を愛しているか。主イエスキリストはペテロの愛を問い直しました。それに答えてこのシモン・ペテロも3回答えています。はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。そのようにそれぞれ3回シモン・ペテロはイエス様に答えました。するとその3度ともイエス様はシモン・ペテロにやはり同じように3回繰り返してこのように命じました。私の子羊を飼いなさい。私の羊の世話をしなさい。私の羊を飼いなさい。 主イエスキリストはこのシモン・ペトロという一人の弟子に新しい使命をお与えになりました。私の羊を飼いなさい、私の羊を飼いなさい。主イエスキリストはシモン・ペトロにお命じになりました。このシモン・ペトロという人は決して立派な人ではありません。ほんの数日前にイエスを裏切って捨てたばかりです。イエスへの愛を拒んだばかりの人です。聖書を読んでみるとイエス様に一番叱られたのはこのシモン・ペテロです。弱い人間です。臆病な人間です。調子のいいことを言っては失敗をします。あるいはこれよりも後、今日のこの日の出来事よりももっと後、シモン・ペテロがどういうふうに生きていったのかということが新約聖書の手紙の中を見ると少し見えてきますけれども、彼は相変わらず失敗を続けていました。人目を気にするし、周りに聴衆を合わせて大切なことを曲げてしまったこともありました。本当に不完全な人間です。しかし主イエスキリストはそんなシモン・ペテロを新しい使命に呼び出しました。私の羊を飼いなさい。イエス様が彼を新しい使命に呼び出した、新しいことをお命じになった、そのことによってシモン・ペテロは完全に許されたんです。もしもイエス様がまあいいよ、誰でも失敗することあるから気にするなっておっしゃっていたらどうだったでしょうか。あるいは逆にお前もっと反省しろ、謝罪が足りないってイエス様おっしゃっていたらシモン・ペテロどうなっていたんでしょうか。まあ、もっと謝れ、反省足りないっていうふうにイエス様がもしもそういうふうにおっしゃっていたとしたらシモン・ペテロはもう本当に救われません。何しろイエス様を裏切ってイエス様は一人十字架にかけられた。一体どうやってお詫びしたらそれを償うことができるんでしょうか。お詫びのしようもない。その時だけではない、そこに至るまでのあんなことやこんなこともたくさんあったでしょう。どうやったって償うことのできないような、謝らなければいけないことでも山のようにある。どうすることもできない、もう絶望するよりほかない。かといってイエス様が、まあ、誰でも失敗することあるから気にするなよっておっしゃっていたとしたら、でもペトロ自身は全然変わっていないのですから、それは気休めに過ぎない、心の問題に過ぎなくなってしまいます。結局はすぐにまた行き詰まって、同じ失敗をして行き詰まって、もうどうすることもできなくなってしまう。しかしイエス様は彼に新しい使命をお与えになりました。新しい人生に彼を呼び出しました。私の羊を飼いなさい、こうやって命じられることによってこのシモン・ペテロは新しい命に生かしていただいたんです。私の羊を飼いなさい、これもまたすごい言葉だなというふうに思います。何がすごいのかというと、イエス様は、まあ、世界を変えるような大事業をしろとか、お前の名前を歴史に刻むようなことしてみせろとか、誰もがすごいって褒めてくれるような成果を生み出せ、まあ、そういうことはおっしゃらなかったんですね。みんなが君のことを尊敬してくれるような人物になりなさいというふうにはイエス様はおっしゃいませんでした。私の羊を飼いなさい、羊を飼う、それは羊たちが 安心して休むことのできる寝床を整えることです。羊たちが安心してご飯を食べられるように青々とした牧草地に連れて行くことです。羊たちが安全に毎日を過ごすことができるように狼を追い払うことです。つまり日常的なことです。私の羊の世話をしなさい、毎日のことであり日常的な目立たないことです。しかもその羊ってどういう存在なのか、弱いですし臆病です。調子のいいことを言って失敗するかもしれません。人目を気にしたり周りに合わせて大切なことを曲げてしまうかもしれない。つまりシモン・ペトロ自身のような弱くて臆病な羊の世話をしなさいと主イエス・キリストはおっしゃいました。私の羊を飼いなさい。あなたと同じ弱くて臆病で失敗を重ねる羊のためにあなたはその世話をしなさい。しかしそれは私の羊だ、私の羊なんだ、私の羊をお前に任せる、私の羊を飼いなさい。キリストはシモン・ペテロにお命じになった。これは私たちのことです。私たちも一匹の弱い羊ですし、主イエス・キリストは弱くて罪深い私にも、弱くて罪深い一匹の羊である私にも、私の羊を飼いなさい、召していてくださる。そういった時に何よりも大切なのはキリストが私を、私たちをこの使命に呼び出してくださったという事実です。キリストが私を呼んでくださった。キリスト教会ではそうやってキリストが与えてくださった使命、キリストがある使命に私を呼び出したということを証明というふうに呼んできました。メスという字に命、使命にメスというふうに書いて証明というふうに呼ぶ。よく証明というふうに言うと、牧師になるとか伝道者、宣教師になるとか伝道者になるということを指して、それに対するキリストの招きを受けたという意味で証明というふうに使われることが多いですけれども、私はそうやって限定して使うというのは間違っていると思います。証明というのは私たちをキリスト者をキリストが新しい使命に呼び出すことを証明というふうに呼ぶ。証明というのは英語で言うとボケーションあるいはコーリングというふうに言います。ドイツ語にベルフェンという言葉があります。呼ぶという意味の動詞です。ベルフェン、でこのベルフェンという言葉を名詞形にするとベルフという言葉になる。このベルフというのは辞書で引くと職業という意味があります、意味があるというか職業という意味で使う言葉です。職業という意味のベルフという言葉がもともとはベルフェンという呼ぶという意味の動詞から生まれている。とっても面白い、興味深いことだと思います。私がこの職業についているのは神に呼ばれたからなんだ、そういう信仰が込められている言葉です。私が今この働きについているのは、私が今この人生のこの持ち場に就かされているのは神様が私をここにお呼びになったからなんだ。私が今している仕事、それは神が私をこの仕事にお召しになった、神が私を証明を持ってこの仕事に就かせたんだ。それは有償の、お給料をもらう仕事であってもそうではない、無償のボランティアであってもどのようなことでもそうだと思います。お給料をもらって職場でする仕事であっても主婦業であっても あるいは地域のボランティアの活動であっても、神様は私たちをそこの場に行くようにと、その職に就かせるようにと、私たちのことを呼び出してくださった。シモン・ペトロに向かって主イエス・キリストは私の羊を飼いなさい、そういうふうにおっしゃいました。私たちも同じように、私たちが今使わされているところに神が私を呼んでくださった。そして私はそこに派遣をされている。まあ、今私ウィークデー の仕事の教会での働きの合間に、あの学校の息子の学校の PTA に行かせていただいていますけれども、そういう意味ではそれもまた神がそこに呼び出し派遣をしたっていうことであると思います。そこで出会う人っていうのは神が出会わせてくださった人、私たち一人一人誰もがそうです。私たちはキリストに呼び出されて、その場所に使わされていって、そしてそこでたくさんの人たちと出会う。私の羊を飼いなさい、主イエスキリストは私たちに命じておられます。その場で出会うその一人の魂に私たちが向き合い、その世話をするようにと、キリストは私たちを招いておられる。職場であっても、家庭の中であっても、学校であっても、どこであっても、それはキリストが私をお使わしになった場所、私の羊を飼いなさいという言葉をいただいて、私たちはその場所に出て行っている。そうやってキリストが私のことをこの今ここに生きているこのところに使わせてくださったんだというふうに信じ、そこに行った時にすぐに問題になることがある。それはペテロ自身が問題に直面をしました。こういうふうに書いてあります。ペテロが振り向くと、イエスの愛しておられた弟子がついてくるのを見た。この弟子はあの夕食の時、イエスの胸元に寄りかかったまま、主よ、あなたを裏切るのは誰ですかと言った人である。ペテロは彼を見て、主よ、この人はどうなるのでしょうかと言った。キリストが私を使わせた、キリストが私をこの場所に行き、この人に出会うようにとお使わしになったって言った時に、すぐに問題になるのは、私の隣にいる私の仲間です、この人はどうなるのでしょうか。特にこの時ペテロは、イエス様は私の羊を飼いなさい、3回繰り返してお命じになった時に合わせてこのようにおっしゃっていました。よくよく言っておく、あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を広げ、他の人に帯を締められ行きたくないところへ連れて行かれる。どういう意味かというと、ペトロがどのような死に方で神の栄光を表すことになるかを示そうとして、イエスはこう言われた。つまりペテロの殉教についてイエス様はここでもうすでにおっしゃっていた。ペトロにもそのことよく分かったんでしょう。私に従いなさい、イエス様に言われて従った。でもすぐ後ろに別の仲間がついてくる。イエス様、この人はどうなるんですか。もう少し言葉を変えると、もしかしたらイエス様、私は殉教するっておっしゃっていました、じゃあこの人はどうなるんですか。自分にこれから待ち受けていることと、今この私の後ろについてきているこの人と、それを比較をして、この人は一体どうなるんですか、私はこれから死んでいく、イエス様、じゃあこの人は。正直言って、私はこういうふうに尋ねたシモン・ペテロの気持ちってよくわかります。イエス様に従おうっていうふうに言ったときに、すぐに気になるんです、周りが。で、自分よりもこの人がもしかしたらちょっと得してるんじゃないだろうかとか、少し楽な道を行かせていただいてるんじゃないだろうかとか、 私がやらされようとしていることの方が大変なんじゃないか、私が神様に使わされたところの方が苦労が多いんじゃないだろうか、あるいは自分自身やこの他の仲間のこと自身が気になるかもしれません。この人の方が才能がある、この人の方が人間的に恵まれているんじゃないか、魅力があるんじゃないだろうか、イエス様この人は一体どうなるんでしょうか。まあ、特にシモン・ペテロはやがてローマで十字架にかけられて殉教した、伝えられています。それに対してこのイエスの愛しておられた弟子、まあ、それはこの福音書を書いた人物だというふうに書かれています。つまり使徒ヨハネのことでしょう。ヨハネはかなり長生きをしておじいさんになるまで生きて殉教することはなかったというふうに伝えられているようです。シモン・ペテロ、ヨハネ、あるいは後の世の人たちみんな気になったんだと思います。ペテロは死んだ、ヨハネは長生きをした、イエス様私はどうなるんでしょうか、私の隣にいるこの人はどうなるんでしょうか。でもイエス様はシモン・ペテロにはっきりとおっしゃいました。私が来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしても、あなたに何の関係があるのか、お前には関係ないってイエス様おっしゃるんです。この人がこれからどういうふうになっていこうが、これからこの人がどういうふうに私に仕えていこうが、それはお前には関係のないことだというふうにイエス様おっしゃいました。お前には関係がない、まあ、よく愛の反対っていうのは憎しみであるよりも むしろ無関心だっていうふうに言います。無関心でいるっていうことが愛の正反対だ。確かにそれはその通り。しかしここにおいてはキリストとの対話ということにおいては、まあ、降臨証明ということにおいては他人に無関心でいいってイエス様おっしゃるんです。あなたは私に従いなさい、他の人と自分を比較をして、あっちの方がいいんじゃないかな、あの人の方が才能があるんじゃないかな、そうじゃない、私だけを見なさいと、キリストは私たちにそういうふうにお命じになるんです。そのためにキリストはシモン・ペテロの前に来て、他の弟子がいようともただシモン・ペテロだけを目指して語りかけたんです。あなたは私を愛するか、あなたは私を愛するか、私だけを見てほしい、あなたに向き合っているこの私にあなたにも向かってほしい、主イエス・キリストだけを私たちが見つめるために、キリストは私たちのところにまで来て私たちの魂の深みにまで語りかけてくださる、私の羊を飼いなさい、私たちを新しい使命に呼び出して、私たちが新しい命に生きることができるようにとキリストは私たちを呼び出してくださった。もはやそこでは他の人は関係がない、ただキリストだけを見つめ、キリストが私に命じるところへと私たちは出ていく。そうやってキリストに使わされて生きるときにこそ、私たちはキリストがそのようになさったように主イエスキリストの羊を愛し、主イエスキリストの羊の世話をし、キリストの羊に健全な関心を持って愛することができるようになるのです。主イエスキリストは私たちにご自分をお見せになります。ただ私だけを見つめろ。そしてもう一つ、ここでキリストが私たちに見せるのは私たち自身の死です。ペトロがどのような死に方で神の栄光を表すことになるか、あるいはこのもう一人の弟子ヨハネも、やはり彼のことも彼は死んだんだっていうことを、まあ、わざわざこの福音書の最後のところで書いていますよね。おそらくまあこの最後のところはヨハネ自身ではなくて彼を後継するような弟子たちが書いたのでしょう。私の来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしてもあなたに何の関係があるのか、ただそのことを言われただけであって彼が死ななかったっていうわけではない。シモン・ペテロにしてもこのヨハネにしてもやがては死んだの。 キリストは私たちにご自分を見せるときに、それと同時にキリストにある私たち自身の死をもお見せになる。まあ、ある非常に年を取った宣教師の人がこんな文章を書いています。すべての宣教師は、ここでの宣教師っていうのはキリストに使わされてそれぞれの場所に出ていく私たち自身というふうに聞いて差し支えないと思います。すべての宣教師は心の内ですべての人間的な恐れや死の恐怖から解放されるために、いつでも平静に自分の死について考えることに執着していなければならない。あなた方はそれは年寄りの言うことだと考えるだろう。しかし私はあなた方に言いたい。人はその死の時を静かに見つめることを学ぶのは、まさに彼の仕事が最高潮である時が良いのだ。そのことによって彼のたどる道は確実な平穏なものとなり、彼の仕事は目的のはっきりとしたものになるからだ。キリストは私たちに私たち自身の死を見つめさせます。自分の死について考えることに執着するようにと。それは私たちが生きているのも死ぬのも主イエスキリストの祝福の手の中に包まれているからです。私たちはキリストの呼び出しておられるその使命に生かされている。私の羊を飼いなさい。そのために私たちはキリストが私たちを呼び出すところへとついていきます。私たちが死ぬその時まで、あなたは私に従いなさい。キリストは今日私たちを呼んでおられます。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、私に従いなさい。キリストの御声に従って私たちはあなたについてまいります。どうかただキリストだけを見上げさせてください。どうかただキリストの御言葉を私たちに響かせてください。私の羊を飼いなさい。どうぞ私たちをキリストに仕え、隣人に仕える愛の人にならせてください。この1週間あなたが私たちを使わせてくださるところへと出ていくとき、どうぞキリストにある愛を持って隣人と出会い、隣人と共に生きることができますように私たちを導いてください。主イエスキリストの名前によって御前にお祈りをいたします。アーメン。